治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き JA 広島総合病院の梅田直樹先生に感染についてお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週は感染とはどのような病気なのか、日本での患者数、原因や症状、検査、診断について伺いました。今週はまずはどのような治療があるのか教えてください。
はい、治療の基本はですね、塗り薬になります。塗り薬は大きく分けてステロイドの塗り薬とビタミン D の塗り薬の2種類があります。ステロイドは皮膚の炎症を抑えることで症状を改善させる効果があり、即効性がありますが、長期間外用すると皮膚が薄くなったり、皮膚の表面の血管が目立ちやすくなるといった副作用があります。その一方でビタミン D 製剤は皮膚の過剰増殖を抑えることで症状を改善させます。ステロイドのような副作用はあまりありませんが、効果が出るまでには2週間以上かかります。これらの外用剤はお互いの弱点を補い合うことができますので、最近ではこの2種類が混合された薬も使用できるようになっています。しかし、外用のみで症状が落ち着かない尋常性感染の方も非常に多く、その場合はその他の治療を併用することになります。紫外線治療は症状が出ている部分に特殊な光を照射することで症状を改善させます。全身的な副作用が少ないことがメリットですが、1週間に1回程度は通院する必要があります。その他、免疫抑制剤やビタミン A の誘導体、 PDE4 阻害薬といった内服薬もありますが、副作用があったり薬代が高いこともありますので、使用前には医師と相談が必要になります。それらに加えて、約15年前から尋常性感染の原因といわれる TNF-α などのタンパク質を直接抑える生物学的製剤といわれるようなお薬も使用できるようになりました。現在ではこのお薬は11種類もの薬が使用できるようになっております。これらの薬は使用する前に各種検査が必要ですが、条件が揃えばかなりの効果が期待でき、皮膚の症状が完全に消失する方もいらっしゃいます。治りにくい尋常性感染の患者さんで治療を希望される場合には、まずはかかりつけの皮膚科医に相談をしてみましょう。
感染は完治する病気でしょうか？
はい、現時点では原因が不明であり、さまざまな要因が絡む疾患ですので、なかなか完治は難しいと思います。ただ先ほどお話ししたように、症状がほぼなくなるような治療も出てきておりますので、寛解は目指せる病気になってきております。
私たちが普段の生活で気をつけるべきことはありますか？
はい、感染の患者さんはですね、肥満になるほど体内で感染の原因とされる TNF-α が作られるために、感染が悪化して薬も効きにくくなると言われています。そのため、規則正しい食生活や適度な運動を心がけ、適正体重を維持することが望ましいです。また喫煙や過度な飲酒も避けた方がいいでしょう。その他、外的刺激が悪化の原因になりますので、服は柔らかめの素材で、きつめの服は避けた方がいいと思います。お風呂に入って体を洗う際にも、こすりすぎるのもよくありません。綿や化学繊維のタオルは非常に刺激が強いので使用しないようにして、石鹸を使って手で撫でるように洗うことも非常に大事です。その他、入浴後に保湿をして乾燥しないようにするのも良いでしょう。
それでは最後に、ラジオを聞いている FM 松海地のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、尋常性感染は見た目だけで感染とは、普通の方にはなかなか診断がつきにくいです。なので、まずは感染を疑うような場合にはですね、まずはしっかりと診断をつけることが大事ですので、気になる方はかかりつけの皮膚科で相談するようにしてみてください。
先週に引き続き、 JA 広島総合病院の梅田直樹先生に感染についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。